愛媛大学研究室からこんにちは。
まあいわゆる科学少年だったですね。小学校の頃から特に電気関係、ですね、テレビを直したりとか、いや分解して組み立て直したりとかですね、もう全部分解して、全部中を見ないと気が済まないみたいな感じで、
アマチュア無線の国家資格を取られたっていうお話を伺ったんですが、
はい、はい、小学校6年の時に当時のアマチュア無線技師の資格を取りまして、当時は国家試験を取らなきゃいけないということで、私出身が岩手県なんですけども、旅館なんですけども、仙台じゃないと受験できないということで、宮城県の仙台まで、行って受験した記憶があります。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週は国際連携推進機構の細川洋二教授にご出演いただき、国際連携推進機構の役割や先生のプロフィールについて伺います。
先生、科学少年だったということで、ご近所さんからあそこの洋二君はなんかいつでも物壊しようとかって言われませんでしたか？
いや、壊したことはなくて非常に便利がられてましたですね。
便利がられていた、
はい、どんな故障でも直せると、故障修理にしくじったことなかったですね。
わあ、ご自分だけじゃなくてご近所のお知り合いのものも直してたりされたんですか？
はい、ラジオが壊れたって言えばすぐ駆けつけて直していたっていう感じ。
もう町の電気屋さんのような存在だったんですね。
そうですね、
そして今インタビューの中にもありましたけれども、アマチュア無線の国家資格を小学校6年生でお取りになった。
はい、現在はですね、はい、試験を受けなくても取れるシステムになってるんですけど、当時は試験を受けなければダメだったんで、それを受けて取りましたですね。
一番興味があったものっていうのはその頃何に興味がおありでしたか？
やはり宇宙ですね。
宇宙、
はい、
でも本当にお子さんの頃からこう視野の広い少年だったのではないかなと思うんですけれども。
視野が広いっていうか、そういうものが好きだったですね、はいはい、宇宙の果てはどうなってるかとかですね。
愛媛大学の国際連携推進機構の副機構長というお立場でいらっしゃいますが、この組織は去年できたばかりの新しい組織なんですよね？
はい、そうです。
どういった活動をしてるんでしょうか？
はい、他の大学なんかでもですね、研究者交流とそれから学生交流、
はい、
そういったものを一本化した組織というものを、いろんな大学で作っています。で、愛媛大学はそういった動きにある意味乗り遅れたところがあって、
はい、
他の大学並みにそういう一本化した組織ができたと、そういうことだろうと思います。
愛媛大学では以前からその国際交流、国際貢献というものを柱にしてきたと思うんですけれども、それを一本化することでまたより強固なものになっていくんです。
はい、そうですね。今まで研究者交流と学生交流とかバラバラになってたところを一体化しているというところの意味が強いんじゃないかなというふうに思います。
新しいその組織ということで、先生もこれからというやりがいが終わりなんじゃないですか？
はい、組織自体もそうなんですね。愛媛大学すごくポテンシャル高い大学なんで、素晴らしい大学です。そういう大学で、国際化はやはり愛媛大学の中では遅れてるなというふうに思うんで、いろいろやらなきゃいけないことがたくさんあるというふうに思っております。
先生がこれまでいろいろ経験してこられたこともこの国際連携推進機構の中で生かせていけることが多いんじゃないでしょうか？
はい、特にですね、
はい、
2001年から2年半ぐらい東京工業大学で、研究協力部長っていうのをやっておりまして、
はい、
その時に大学の中にちょうどここの国際連携推進機構と似たような国際室という組織を作ったんですね。
先生がお作りになったんですか？
ある意味そうですね。私の方から大学の方にですね、
はい、
大学やはり企画機能が必要だ、 ということで、ずいぶん叫んでたらですね、じゃあお前作れと言われて作らさせられた、制度設計させられたという形になってて、で責任取って初代の室長補佐になってましたですね。
でもいろいろなところでこう先駆け的な仕事に着手してこられたんじゃないかと思うんですが。
あ、そうですね、東工大のその組織の作り方っていうのが、それ以降各国立大学 の、うん、モデルになったかなと、似たような、ことを他の大学が真似して始めたかなというふうに思っております。
じゃあその時のご経験で今回もその国際連携推進機構の中でいろいろ新しいものを生み出していこうっていう。
そうですね、東工大って多分全部の国立大学の中で最も国際化が進んでる大学の一つだと思いますんで、そこで考えられたノウハウっていうのを、愛媛大学でもぜひ活かしていきたいなというふうに思っております。
もうもちろんその小学校中学校高校と理数系その科学に興味が終わりで科学者にもなりたいとおっしゃってたので、もちろん大学でもその方向に進むのかなと思ったんですが、大学は東京大学法学部でいらっしゃる、
はい、
こういうこと何か全然違うような気もいたしますが、
やはりその高校時代の3年間で随分挫折を感じてきて、自分自身では、まあ、超一流の研究者にはなれないなと。そうすると自分一人の力じゃなくて、やはりチームで何かをやるっていうことが必要になってくる。でこれからの研究の方向っていうのが、その当時は、一人の研究者だけでやってたんですが、チームの研究形態になってくるだろうということで、そういった時にですね、研究チームのプロジェクトをマネジメントするっていう、そういう立場でやれたらいいなと。そういうことをやるためにはやはり法律関係の知識が かなり必要になると。でそれがないと研究はしたんだけども、研究成果はご本人のところにはいかなくてですね、誰かに据え上げられてるっていうことじゃないかなっていう。
研究のプロジェクトマネージャーを目指そうと、はい、そうです、いうことから法学部に進めたんですね、はい、でその法学部にいらっしゃる間も理系の専門科目は積極的に履修していらっしゃったと。
そうですね、最終ゴールは研究のプロジェクトマネージャーだったんで、研究についていかなければいけないわけですから、そちらの方の勉強をきちんとやらなきゃいけないということで頑張っておりました、
で、ご卒業後はいくつかの挫折もあり挫折ではないんですが、司法試験などもお受けになりつつ、
そうですね、
ちょっと壁にぶつかりながら、
はい、司法試験で、4年間浪人しておりましたですね。まあでもおかげですごく法律には詳しくなりましたね、
はい、そしてその後科学技術庁にご就職になるんですよね、
はい、
ここはもう先生念願の職場だったんではないですか。
そうですね、
でもその法学部卒業ということで、最初はその法律の制定ですとか条約を批准するための国内の措置の整備など、やはり法律関係の業務というのが多かったんですか。
そうですね、当時はですね、法律が大嫌いに、いやさすがに8年間も勉強しますと法律大嫌いになりましてですね大嫌いだったから科学庁に入ったのにという思いはありながらでも、法律ばかり作らされてたというところがありましたですね、
でもその後もほぼ全局全分野を担当したとおっしゃるぐらいは、はい、科学技術庁の中でもいろいろなジャンルのお仕事をされてこられたんです。
そうですね、ある意味ですね、便利的にいろんなところで使われてたところもあってですね、法律をやる人間が少なかったもんですからですね、いろんな分野を経験させていただきました。
そしてその後ハーバード大学に国費留学されて戻ってこられてからでしょうか、科学技術庁の宇宙国際化、
はい、
こここそがその宇宙に夢があったとおっしゃっていたようにやりたかったところではないんですか。
はい、そうですね、
もう先生がその宇宙国際化に配属になった時にはもう日本人は宇宙に行っていた頃ですか。
いや、まだ日
本、まだですか。
はい、
毛利守さんも
まだ、毛利さんが行く前の時代ですね、日本人が宇宙には行ってなかった時代です。
じゃあ本当にその日本が宇宙に飛び出す頃に 関わっていらっしゃった。
そうですね。
わ、これはワクワクする。まあもちろん責任も重いかと思うんですけれども、何から手をつけてらしたんですか？
まあ、いろんなことをやってましたけども、はい、一番大きかった仕事が宇宙ステーション計画ですね、はいはい。それをそのアメリカ側ときちんと、まあ、アメリカだけじゃなくて他にもいろんな国が入ってますけれども、国際宇宙ステーションをちゃんと推進するということで、はい、毎月1回くらい NASA に行って交渉してましたですね。
じゃあ、 あの希望が完成したときは、
あ、はい、
我が子のように思われたんじゃないですか？
そうですね、あの完成したのが結構早いんですよ。あ、打ち上がるまではすごく時間かか
る。上げるのが、
はい、日本は非常にきちんとスケジュールを守って、作ってたんですが、他の国がなかなか、どんどんあのスケジュールが遅れてるんで、全体が組み上がるのに随分時間かかったという形になってますね。
先生はあの、まあ、国際連携推進機構という本当に日本だけではなくて海外の国ともつながっていって、これからその発展していくというような組織の副機構長でいらっしゃるんですけれども、そういったご経験もまた生かしていけるものでありますよね。
はい、ぜひ生かしていきたいなっていうふうには思っております。
だってこの20年で海外も含めて9回ぐらいはいろんな引っ越しもしてこられたということでは
い、海外6回ですね、その間に、ですから同じところに2年ぐらいしかいないという、感じで、全世界を渡り歩いてるという感じになってます。
心強いですね。でも愛媛大学としてはそしてその中であのオーストラリアのウィーンにもかなり延べにしますと長くいらっしゃったようですが、
はい、
ウィーンではどんなお仕事をしてらっしゃったんですか？
はい、国際原子力機関 IAEA という組織に勤めております、はい、これはあの国連傘下の、機関でありまして、日本ではですね、特にあの北朝鮮の、核開発を阻止するために、はい、不幸の核査察を行っている機関として、日本人にとっては非常に有名じゃないかなというふうに思います。
はい、2005年にはその IAEA がノーベル平和賞を受賞した、この2005年という年でもあるんですけれども、当時先生も賞をいただいたというふうに。
あ、その、その時の職員だったっていう認定証ですね、当時の事務局長が全職員に出してくれたんですね。
あ、そうですか。
はい、それで、私の名前の入った、そういう賞状をいただいているという形になってます。
2005年にはその IAEA に関わっていらっしゃって、2008年には中国の総合研究センターを担当していらっしゃって、この中国との関わりというのはもう現在もこうつながっている状況ですか？
はい、一番、まあ、他の分野でもあらゆる分野、関係率については詳しいと思ってるんですけども、まあ、あの深くはないですよ、うん、広く浅くなんですけれども、現在最近のデータまで捕まえているという点では、中国の科学技術政策についてが、の専門家だっていうふうに、名乗れるかなというふうに思っております。
そのご経験を生かして愛媛大学でもこれからその中国との関係というのを深めていければなと思いますが、細川先生はまだこの5月に愛媛大学にいらっしゃったばかりということですが、その国際連携推進機構の内容についてまた来週詳しく伺えればと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も引き続き国際連携推進機構の細川洋二教授にお話を伺います。お楽しみに。